皆さんおはようございます。ご紹介をいただきました北秋津キリスト教会で牧師をしております、山村聡と言います。この度は2年ぶりになりますけれども、盛岡聖書バプテスト教会の皆さんと、このように礼拝を捧げることができて本当に感謝しています。実は教会から夏休みをいただきまして、金曜日から、こちら盛岡の方に、来させていただいて、教会に泊めていただいてですね、盛岡ライフを楽しませていただいております。2年ぶりに来たんですけれども、改めて盛岡の人、盛岡に来てすごく感じることがいくつかありましたけれども、盛岡の人たちはあったかいなということを、感じました。道を渡ろうとするとですね、車がわざわざ止まってくれてですね、こう渡らせてくれたりとか、お蕎麦を食べているとどんどんどんどんこう蕎麦をついでくれてですね、本当にあったかいなと。その温かさにですね、こう癒されてと言いますか、135杯記録更新いたしました。そこで何を言ってるんでしょうね。あとですね、盛岡いいなと思ったことは、本当にすがすがしいなというふうに思いました。青空が綺麗で、そして岩手山が本当にこう雄大にそびえていて、すごく気持ちのいい、数日を過ごさせていただいております。ぜひ次回は岩手山に登りたいなと、そんな思いを募らせながらいるんですけれども、今朝も本当にこの爽やかな朝、神様の御前に出て礼拝を一緒に捧げることができることを感謝しています。新たな思いでですね、この御言葉に、共に向き合いたいなというふうに思います。お読みをいただきました、ゼパニア書とルカの福音書の御言葉から、今日ご一緒に神様の御思いを聞き取ってまいりたいと思います。まずはじめにゼパニア書の御言葉に注目してみたいと思うんです。ゼパニア書3章の14節から17節までの御言葉を読んでいただきました。ここには喜びへの招きがあります。紀元前の620年頃、イスラエルの南王国ユダ、この地で神の言葉を取り継いだゼパニアは、イスラエルの民に向かって喜び歌え、喜び叫べ、そして心の底から喜び勝ち誇れ、そのように語り、喜びに呼び出したんですね。しかしこの喜びは、ただ単に面白おかしく、あっけらかんと楽しみなさいっていう、そういう響きではなかった。3章の15節の言葉を読みましたけども、そこによりますならば、この喜びを喜びかけられている、呼びかけられている人たちは失われていた存在であったということがわかるんです。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。救いの宣言であるわけですけれども、それ以前には宣告があったわけです。それは裁きの宣告であったわけです。それがもはや取り除かれ、災いを恐れる必要がない。だから、喜びなさい。そういう、呼びかけですね。預言者ゼパニアが、この主の言葉を取り継ぐまでの時代、イスラエルの人々は、神の都であるエルサレムで異教の神々を礼拝していました。繰り返し繰り返し主の目の前に悪を行ってきた。神の民はその背信のゆえに主の裁きのもとに置かれていたわけです。本来主が礼拝されるべきあのエルサレムの宮で違う神々に誓いを立て礼拝を捧げ、誠の神に従うことはせず、またその神を求めず、愛することもなく、自分たちの思いのままに、また自分たちの欲望の赴くままに、身勝手な歩みを繰り返してきた、そういうイスラエルであったわけです。そこに主の裁きの宣告がありました。このイスラエルは外国に占領されて、そして 異国の地にこう丸ごと捉え移されるという、そういう大きな苦難を経験していくようになるわけです。聖なる神は、主なる神に信頼しない、そして神を喜び求めない状態にあるその人間を、神の民を悲しまれたわけです。しかしこの預言者ゼパニアの言葉は裁きの宣告には終わりませんでした。主なる神はこの裁きの先に回復を約束しておられた。罪に対しては激しく怒る神であられますが、そのままに捨ておくことはなさらずに、そこからの回復を約束して、そして新しく生きるものとして作り変えようとする、そういう固い決意をお持ちなんですね。その神様の見思いが表されているのがこの17節の御言葉です。あなたの神主はあなたのただ中におられる、救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。大変印象的な言葉だと思うんですね。この聖句が好きだっていう方もきっと多いんではないかなと思うんです。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。主なる神はあなたのことを高らかに歌うほどに喜んでおられる。だからあなたは喜び叫びなさい、心の底から喜んでいきなさい、そういう招きがここにあるわけです。神はあなたを喜んでいる。それがこの不信を重ねてきたイスラエルに対する神様の言葉でありました。神様の行為を何度も何度も裏切り続けてきた背信のイスラエルであります。神様にとってはただ不利益にしかならないような、そういう存在かもしれません。何の良いところも見出せないような存在にしか思えない。しかし神様の愛の対象として恵みの中に確かに置かれている。そのあなたに安らぎを与えるよと、そう語りかけているんです。それが神様の身思いでした。あなたのただ中におられる。主なる神はあなたの存在を喜び歌って、あなたが喜びの中に生きることができるように導かれる。ゼパニアはそう語りかけるんです。それはこの時代に生かされている私たち一人一人に対する神様からの語りかけでもあるわけです。しかし、あなたを喜んでいるとそのように言われても、何か自分と神とは無関係のような気がする。あなたは素晴らしいとか、あなたは愛されるために生まれた。あなたには価値がある。そういう言葉をたくさん聞かされても、どうもまやかしのように聞こえてしまう、そんな声があるいは返ってくるかもしれないと思うんですね。少し前のことになりますけれども、卒業式のシーズンに至るところで歌われていた一つの歌がこう心に残っていました。アンジェラ・アキという人気歌手の手紙という歌が中学校の卒業式などでこうよく歌われていたということを言いました。そして実際に聞いてみたんですけども、知ってるって方はかなり大勢いらっしゃるんではないかなと思うんですが、悩みの多い15の少年が未来の自分に宛ててこう悩みの種を書き記して、そして大人の自分が15の少年に返事を送るっていう、そういう対話で綴られている、まあ、歌でありますね。15歳の僕の悩みはこういうふうに歌われていました。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている。思い悩む思春期の心なのかもしれませんが、心が切れ切れになってしまうような、そういう断片化の中で 生きる意味を見通すことができない。そこでこう生き悩んでいる姿がその歌には映し出されているように思います。優しい言葉、心地よいことを聞かせてくれる人は自分の周りにたくさんいるけれど、一体どこに真理があるのかわからない。誰の言葉を信じればいいのかわからない。自分が自分でいられなくなってしまう。そういう危機を察知して苦しんでいる僕の姿というものがあるように思えるんです。この15の僕に対して大人の僕はこう返事をしています。今負けないで、泣かないで。消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけれど、甘くて苦い、苦くて甘い今を生きている。自分の声を信じて歩けばいいのさ。大人の自分も傷つき壊れそうになる、そういう経験をたびたび重ねているけれど、自分の声を信じて自分を失わずに進むしかないよ。恐れずに夢を持って笑顔を持って生きていこう。そのように励ましている。誰の言葉を信じればいいの？自分の言葉を信じればいい。多くの若者の共感を呼んで、そして力強く生きることを励ましています。とてもいい歌だなとも思うんです。しかし同時に神の言葉に仕えるものとして、教会が信ずべき、信頼すべき言葉を語り得ていないということを突きつけられるんです。誰の言葉を信じればいいの？神の恵みの言葉を信じればいいのさ。そう伝えたいんです。しかしそんな言葉は返ってこないんですね。自分の言葉を信じればいいのさ。そこにはこの時代の現実っていうものが本当に浮き彫りにされていると思うんです。宗教の言葉なんかに何があるっていうのか。一時の慰め、その場しのぎの良い言葉、霊的な雰囲気は作り出せても、内側は暴虐と欺瞞、そんな見せかけの救いなんかに何の希望も見出せない。そういう、宗教の言葉に対する不信というものもこの時代にあるのではないかとも思うんです。教会が福音を語りきれていないのかもしれません。もしキリストの福音が信頼すべき言葉として届けられていないのだとしたら、やはり教会には大きな責任があるんだと思うんです。また一方で、この時代が本当に聞くべき言葉を失ってしまっているのではないかとも、あまりにも多くの言葉があふれる世界にあって、自分が何者であって、どこに立っていて、どこに向かおうとしているのか、それが分からなくなってしまって、よりどころとすべき指標を見失ってしまっているのかもしれない。そしてまたこうも思うんです。誰の言葉でもなく自分の言葉を信じて歩むときに、自分の生き方が正しい方向性を持っていなかったら、その結末は一体何をもたらすんだろうかという、そういう不安であります。自分の内側から出てくる頑張ろうとする意志だけでは立っていけないという状況が、私たちが生きている厳しい現実にはいくつでもあるはずなんです。周りの価値観によって作り出されてきた自分の小さなその物語を動かしていく自分の言葉というものが、その人生をうまく生かせるときにはまだ良いとは思うんですが、ひとたびそこで挫折を経験して、それが崩されて、その行き先が破綻してしまったときには、その途端にすぐ虚しさの世界に放り出されてしまう。それがこの歌に現れているような現実なんだろうと思うんです。自分など誰からも必要とされていないのではないか、そうも思えてしまう。自分が存在していることの意味などあるんだろうか。虚しさの中にたちまち引き込まれていってしまう。歌に励まされながら孤独を打ち消して人生打ち込んでみるということも 貴重なことでもあります。しかし自分の言葉というものにはやはり限界がある。押しつぶされそうになってしまう、弱く乏しい私たちの現実を見せつけられるときに、もうにっちもさっちもいかないという限界に打ち当たるんだと思うんです。人は本当の意味でそこに真の平安を得ることができるでしょうか。喜びや希望というものをそこに見出すことができるでしょうか。私たちには信頼すべき言葉が必要です。自分の内側から聞こえてくる限界のある自分の言葉ではなくて、限りある私たちの心の声ではなくて、私たちの外から、私たちを超えた確かなお方から語りかけられる確かな言葉が必要です。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。この神の言葉は、信ずるに足る、信頼に足る、信ずべき言葉であります。安らぎを与えるのは、この別訳の可能性が新改訳の脚注に記されていますが、安らぎを与えるとは、黙らせるとも訳せる、そういう言葉であります。神様の愛がトゲトゲしくすさんでいる心に静けさを与えて、恐れと嘆きに支配されて叫ぶしかない、そういう心に落ち着いた静けさ、静謐さを作り出す、そういう神様の語りかけであるとも受け取れるわけです。そしてこの箇所は旧約聖書のギリシャ語訳である、その70人訳というギリシャ語の翻訳によると、あなたを新しくすると訳されている。安らぎを与え、あるいは黙らせる、その神様の働きはあなたを新しくすることでもある。それまでとは違うあり方が、私たちを喜び楽しむ主によって私たちにもたらされるんだ。そういう宣言であります。全く新しい生き方へ神は引き出してくださる。虚しさの海を漂っていくのではなくて、人生の無意味を嘆いて諦めの人生を生きていくのではなくて、神様に愛されて喜ばれているものとして、喜びのうちに生きる、そういう人生へと神様は連れ出してくださる。そのために、主なる神ご自身が失われたもの、破綻したもの、配信のものに近づいてくださって、御言葉を語り聞かせ、喜びのうちに引き入れてくださる。その具体的な事例の一つが、この新約聖書のルカの19章に記されたザーカイに起こった出来事でありました。ルカの19章お読みいただきましたけれども、この時主イエスはエルサレムに向かわれる途上で、エリコの町をお通りになりました。このエリコの町にザーカイという一人の男がいたのであります。ザーカイは酒税人でした。酒税人というのは税金を集めることを仕事としている人であります。今日でいうところの税務署の職員さんですね。しかし当時の社会においては事柄はそう単純ではなかったんですね。自分たちの国や社会のために用いられるのが税金でありますが、当時のユダヤはローマ帝国の属州とされていました。そこで集められる税金は支配者であるローマに全部持っていかれてしまう、そういうお金であります。この税金を徴収するのはローマ人ではなくて属州の現地スタッフだったわけですね。ローマ帝国はそれぞれの属州に税収権というものを与えて、税金を集めさせて確実に税金を得ることができる、そういうシステムを持っていたんです。そこで集める人がどんな集め方をしようとしても、この帝国は一切感知しないんですね。 そんなわけで主税人はローマに納める以上に人々から取り立てて私腹を肥やすことができたわけなんです。この制度自体がそういう慣習というかその役得というものを前提として成り立っていたわけですね。ですからおそらく主税人は例外なくピンハネして私腹を肥やしていたわけであります。これはユダヤ人にとってみれば支配国であるローマの手先になった裏切り者であって、同胞の民の間では特別に嫌われて癒しめられていたわけです。そんなわけで主税人といったら罪人と言われる罪人の代表格で、もう主税人や罪人たちっていうそういう言い回しができるほどに、なっていたわけですね。しかもこのザーカイは主税人の頭であった。そして金持ちだったですね。金は持っているけれども人々から特別に嫌われて蔑まれているそういう存在でした。彼は主税人の頭としてどんなに惨めに貶められようとしても、しかし金に仕え主税人たちを金集めに駆り立てていたんだと思うんです。そんな彼がいるエリコの町にシエスが来られました。権威ある教えと多くの不思議な御業によって人々の注目を集めていたシエスでありました。あの噂のイエスがエリコにやってくる、そのことを聞いたので人々は大勢イエス様の周りに集まって群がっていました。このザーカイもイエスという人物がどういう方なのかを見てみたい、そう思い近寄るんですけれども、背が低かったために群衆に阻まれて見ることができませんでした。そこで彼は木に登ったんです。木の上に身を潜めて通り過ぎようとするイエスを観察しようとしたんですね。イエスは道を進み近寄ってきました。ザーカイは木の上からそれを確認しました。イエスが大勢の人に囲まれて歩いてくる様子を見ています。あれがイエスか、意外と普通の人だなと、そんなことを思いながら眺めていたんでしょう。そう思いながら木の下を通り過ぎていくのを見ようとしていた。しかし驚いたことにイエスはちょうど木の下まで来ると立ち止まり、上を見上げて木の上からイエスを見ている自分に目を合わせたんですね。そしてこう言われました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。驚きでした。イエスがどんな人かを見ようと見物にやってきただけのザーカイでした。その彼のところにシュエスが近づいてザーカイと名前を呼んだんです。まさか私のことを知っているなんてとびっくりしたはずです。こんな私に話しかけてくださるなんて、しかも今日は私の家に泊まることにしているとまでおっしゃる。主税人の頭として金儲けに生きてきた彼であります。同胞からは罪人と呼ばれ、明らかに蔑まれて嫌われています。でもこの道で生きてきました。孤独でもあったと思うんです。主税人仲間をこき使うことはできても、心を通わすことのできる友人は少なかったでありましょう。経済的には安定しているけど人間的には満たされた思いを抱くことができない、そういう毎日を過ごしていたかもしれません。自分など誰からも必要とされていないかのように、そう思える日々がきっと心の底からね起こるっていうことが日々あったと思うんです。自分のしていることが正しい真っ当な道であるとは思っていないんです。しかしこの世界では誰でもこうやって生きていくんだ、人々から嫌われながらもそうやって生きていくしかない、そう自分を納得させながら毎日を過ごしていたのではないかと思うんです。主税人の頭であるザーカイという人の人生を思い巡らしたときに、そんなことを思うんです。その彼にイエスは近づき、ザーカイと 名を呼んで彼の家に泊まることにしてある、彼のもとに来てくださった、ね、ザーカイは急いで木から降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えました。嬉しくて仕方ありません。誰にも相手にされなかった自分のところにあのイエス様が来てください。大喜びでイエスを迎え自分の家に案内しました。これを見ていた人々は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやきました。人々はザーカイを罪に定めているんです。あのイエスは罪人のところに行って客となった、そういうことによって人々はザーカイを罪に定めています。しかし主イエスはその罪人に近づいて名を呼び、彼の家に入り客人となった、彼に対する罪の宣告を取り除いたんです。主イエスはザーカイに示しているわけです。主はあなたを喜んでいる。高らかに歌うほどにあなたを喜び、あなたを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主はそのように示しておられる。誰もが罪人と認める主税人の頭であるザーカイに、主イエスは近づき、彼のところに泊まり、彼の友となられました。罪の宣告を取り除き、あなたを喜び楽しむ、そういう神様の固い決意の現れが、この主イエスの行動によって、この言葉によって表されているんです。主イエスを迎えたザーカイは、大きな喜びに包まれて言いました。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも、私が騙し取ったものは4倍にして返します。ザーカイの生き方、ザーカイの信念が変えられました。これを変えたのは、主イエスの到来です。主イエスが来てくださったことによって変わったんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。この主イエスの言葉が彼を変えました。キリストが彼の生き方を変えました。彼に近づき、彼の名を呼び、彼を喜び、彼の客となられた主イエスは、この主イエスによって彼はそれまでの生き方を変えられた。この主イエスの接近と語りかけは、まさに主はあなたを喜んでいる、この神様の身思いそのものなんです。ザーカイはそれまでの生き方を改める機会を与えられました。そういう思いが彼の中に作り出されていきました。私腹を肥やすことに生きがいを見出していたような歩みから、与えるものへと変えられていきました。不正をしていたことを悔い、その償いを約束いたしました。それまでの歩みとは違う、そういう生き方へのチェンジというものがここで起こったわけです。それを悔い改め、方向転換というわけです。それがここに起こっています。そして主イエスはザーカイにこう言われるんです。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われていた人を探して救うために来たのです。神様の恵みに捉えられて、彼は生き方を変えられました。主イエスは彼を喜びのうちに引き出しました。神に愛され喜ばれている存在であることをザーカイに教えました。救いが来ました。神の支配が彼のところに来ました。神の祝福と約束を受け継ぐ、その恵みの子として、すなわちアブラハムの子として、神に愛され喜ばれる存在として受け入れられたんです。本来彼がいるべきところに 彼は帰ってくることができました。生きる意味を失って、また存在の価値を知らずに、神とは無関係に生きていたものが神のもとに引き戻していただいた。人の子は失われていた人を探して救うために来たのです。主イエスは罪人の宣告を取り除いて、人を神の喜びのうちに生かすために、人のすべての罪を担ってくださいました。十字架で私たちのすべての罪を背負って死なれて、そして三日目によみがえってくださいました。神は私たちが義とされるために、神様の前に良しとされるために、神様に認められるために、受け入れられるために、イエス・キリストを十字架で裁き、そしてよみがえらせてくださった。罪を取り除いて新しく生かすためなんです。罪の宣告を終わらせて、神様の喜びのうちに私たちを生かすためなんです。ザーカイは失われていた人でしたが、キリストによって新しく生きるものとされました。彼の名を呼んで近づいて喜びを持って受け入れてくださった主イエスによって新しく生きるものにされました。私たちにもキリストは近づいてくださっています。喜びを持ってこのイエス・キリストを受け入れることから全てが始まります。愛されている者としての生活がキリストの言葉を聞くということから流れ出していくんです。聖書は信頼すべき神の言葉であります。私たちが信ずべき言葉です。限りある言葉ではなくて、確かな神様からの約束、語りかけです。第二テモテの2章11節以下にこういうふうに語られているんです。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。十字架で死んでよみがえられたキリストを信じる者は、そのキリストの死と復活に結び合わされて新しく生きる者とされる。私たちは罪人に過ぎません。失われたものであります。しかし私たちは真実でなくても、キリストは常に真実です。この真実なキリストに信頼する者は新しく生きるのだ。神の喜びとされている、そのことを発見し、そのことを受け止めて、そこに行こい、そして新しく歩み出すものとされていくんです。これは信頼すべき神様の約束です。主は高らかに歌うほどにあなたを喜んでおられる。この語りかけがイエス様によって私たちにも今語りかけられています。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの深い憐れみを感謝いたします。御子イエスは失われた人を探して救い出すために私たちのもとに来てくださり、私たちを喜びのうちに生きるものとしてくださいました。私たちは御前に失われていたものでした。あなたの御前に何の善をもなし得ない罪人であります。しかしあなたは御子イエス・キリストによって私たちを探し求め、キリストの十字架と復活により私たちの罪を許し、新しく 生きるものとしてくださいました。この恵みのゆえにあなたを喜び感謝いたします。失われていたものがあなたに見出され、あなたの真実によって罪許され、受け入れられ、あなたの子とされて喜びを持って生きることができます。感謝いたします。主が与えてくださる喜びの中に私たちを保ち、いつも新しく生かしてください。盛岡聖書バプテスト教会の上に、ここに集われるお一人お一人のうちに、主イエスの憐れみをいつも鮮やかにお示しください。信仰を尋ね求めておられる方々の上に、あなたが特別に親しく望んでくださって、十字架で死んでよみがえられた主イエスとの鮮やかな出会いへと導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたの恵みの御手にお委ねして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。